社労士市川の人事労務の豆知識。
皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。バラスト社労士法人のホームページがリニューアルいたしました。やっとリニューアルいたしました。で、コラムとかいっぱい書いてるんで、よかったら見てください。あと、メールアドレス登録しておくとですね、ミニセミナーとか見られますので、よかったらそちらもお願いいたします。前はスタッフが動画基本的にやってたんですけれども、私がやることになりましたので、市川が出てる動画が 2,3 本上がっておりますので、よろしければそちらもぜひ見ていただければなと思います。で、今回はですね、退職金制度について話をしたいなというふうに思っているんですけど、なんか最近退職金制度の話を聞く機会というか考えることが結構多くてですね、退職金ってどうですか？ありますか？皆さんの会社で。私、就職氷河期の終わりの方の世代なんですけれども、入る時に退職金があるかどうかなんて考えてる余裕はなかったわけですね。大きな会社には退職金制度というものがあるらしいよという都市伝説のようなものとして、当時は考えておりましたけれども、二十歳ぐらいの時はそんなもんだと思うんですよ。新卒とかってそんなに、重視してないんじゃないかなって思ったりするんですよね。で、大体退職金って3年ぐらい出ないみたいなイメージあるじゃないですか。だからあんまりなんか退職金がある会社に行きたいみたいに思ったことは、残念ながら私若い頃にはなかったんですけれども、ただ、重要だなって思ったのは30過ぎてからですよね。で、開業してからなんですけど、私は。で、開業したのが32だったんですけど、その頃開業して、で、失業給付がなくなるんですよね、開業すると。要は労働者じゃなくなるんで失業給付ないじゃないですか。で、そうするとこれ働いて働き終わって65で、当時は厚生年金入ってなかったんで、個人事業主だと厚生年金入れませんから、国民年金と失業給付もない、これ私どうやってこの仕事を終わった後生きていけばいいんだろうかと思っていた時に、小規模企業共済っていうものを知ったんですよね。で、小規模企業共済っていうのはどうやらこう毎月、いくばくかかけていると、将来ね、個人事業主の年金みたいなもんだよみたいに、教わったような記憶があるんですけど淡々とかけ続けていると、仕事を辞めた時に退職金みたいにまとめてもらえるよっていうふうに言われて、あ、そうなんだと。でもって見てみたら、毎月小規模企業共済の掛け金って上限7万円なんですけれども、まあ当時はそんな7万円も毎月出してる余裕もなかったんで、じゃあ5万円から始めようかなみたいな感じで、で、5万円毎月かけ続けると、65ぐらいまで働いたとして結構な金額になるんですよね。で、その金額を見た時に、あ、結構これ私人生安心だなみたいなそういうなんか一つちょっと漠然とした不安に感じてた老後のお金の不安みたいなのがなくなったのは確かなんですよ。で、2000万問題っていうのがちょっと後にあって、老後にね2000万円足りなくなるよみたいな話になった時に、私小規模企業共済で大丈夫だ、いけると思って、2000万ぐらいだったらなんとかあると思って、すごく、なんでしょうね、ほっとした記憶があるんですよね。で、これだよねと思って、退職金制度の肝ってこれだよねと思って、要は漠然とした不安が一つ解消されるんですよね。で、その退職金制度ってやっぱりこう新卒とかはあまりありがたみがわからないと思いますけれども、やっぱ結婚して子供ができてとかっていう風になった後、それからまあ30、40になって、そろそろ引退後の話が見えてきた頃に、あれ、うちの会社退職金あるぞないぞっていうのって結構大きいんじゃないかなと思うんですよ。で、退職金についていろいろ考えてみたんですけど、退職金ってどんなイメージありますかね。本当に退職金っていうふうに一般的に言われてるのって、例えば3年勤めたら出るよとか、あと何年勤めたからそれに、その時の基本給かけた金額が出るよみたいなのとか、そういう勤めれば勤めるほどこういうふうにいくら出るよっていうふうに決まっているみたいな、 そういうイメージないですか？退職金規定っていうのが本当は作られていて、で、そこに何年働いて、どういう理由で退職したらいくらだよみたいなのが、計算式がしっかり決まっているっていうのが、古き良きと私は呼んでるんですけれども、多分一般的に皆様が思われる退職金制度っていうやつだと思うんですね。で、それは別に法律でなくちゃいけないって決まってるわけではないので、会社によっては本当にないし、ある会社も、例えば、本当に月5000円ずつこう増えていって、勤めてる例えば勤めた月数月数かける5000円の金額がそのまま出るとか、本当に自由なわけですよ。で、役職によって金額が変わっていくとか、あとポイント制だったりとか、退職までに何ポイント取ったらいくらとかっていう風に決まってたりとか、まあそういう会社ごとにいろいろ作っている、そういう退職金制度っていうのが、おそらく一般的に退職金って言われると思い浮かぶ制度だと思うんですね。で、ただそれは正直なところ結構無茶だろうというふうに言われておりまして、かなり大きな会社もなくなってるんですよ、そのやり方は。で、そのやり方なくなっているのはなんでかって言いますと、お金を貯めておくのが大変。だってまとめて退職されるみたいな時期あるじゃないですか。バブル期のね、世代の方々が一斉に退職するみたいな時に、その時期にその金額を一気に皆さんに渡さなきゃいけないんですよね。それって会社の中で貯めておかなきゃいけないわけですよ。これはなかなか難しいことですよ。社内で準備しなければいけないというのは、かなり大きなお金を取っておかなきゃいけないということですよね。で、その退職金の原資は手をつけられないんですよ。退職金って支払わなきゃいけないものなので、支払えません、お金足りないんでごめんねってできないんですよ。まあ、賞与だったら、売上がちょっとどうしようも振るわないから今回は賞与ちょっとカットとかありえますけど、退職金は基本出すって言っちゃってるんで出さなきゃいけないんですよ。給与と同じ性質で。これはなかなか会社から考えると無茶なことを言っているんですよ。だって、その時期にその金額を取っとかなきゃいけないんで、っていうのがありまして、かなりの数の退職金制度がなくなったというか、まあ制度を変えたところが多いんですね。なので、まあ古き良き退職金制度を今も導入しているところもありますので、それがまず一つ目の退職金制度。まあこんな感じで、退職金って実は4種類ありまして、まあ古き良き退職金制度っていうやつと、あと多分次に有名なのが、中退協っていうやつですね。中小企業向けの退職金制度っていうのがあって、これ外部の積み立てなんですよ。で、これ国がやってる、中小企業向けの退職金共済みたいな感じの、ものがあるんですね。で、それは、もう役所みたいな感じになっていて、会社が独自に手続きして、一人いくらとかっていうふうに毎月かけ続けていくんですね。で、退職した時に、この、雇用保険の失業給付じゃないですけれども、退職した人が自分で請求して、お金を受け取るというような制度になっているんですね。で、これが中小企業の中では、まあ、比較的やりやすい。だって、毎月1人に対していくらっていう風に決まった掛け金をかけ続けてればいいので、比較的導入しやすいということで、まあこれが多分2番目に有名なんじゃないかなという風に思います。で、その他にですね、確定拠出年金っていうのと確定給付年金っていうのがあるんですよ。で、確定拠出年金っていうのは DC って言われてて、確定給付年金は DB って言われてるんですね。で、確定拠出年金の方は確定拠出年金なんですよ。で、確定拠出の拠出のところに注目していただければと思うんですけど、要は会社が毎月従業員この人に対して、いくら拠出するというふうに、毎月いくら掛け金を出すっていうふうに決める制度なんですね。で、要は掛けますと。例えば5000円とか、まあ、1万円とかかけますっていうふうに決めますと、で、その人の確定拠出年金用の口座っていうのを作るんですね。従業員一人一人に対して。で、その人の確定拠出年金用の口座に会社が入金するんですよ。で、その入金されたお金どうするかっていうと、従業員が自分で運用するんですね。で、運用って言っちゃうと、ちょっとなんか難しそうな話になりますけれども、まあ、ほっとくと、定期預金になるんですけど、何かしらのその運用を自分でしろと。だから、1万円掛け金を出すので、これを増やすも減らすもお前次第みたいな感じのが、確定拠出年金。 ていうものです。で、確定給付年金っていうのもあります。これも読んで字のごとく確定給付年金なので、給付のところがポイントなんですね。なので、一番最初の古き良き時代の退職金制度と、まあ、ちょっと似てるんですけど、どのくらい働いたらいくら出すよっていうのを最初に決める、だ要は給付金額を先に決めるっていうのが給付年金の方なんですね。で、いくら出しますよって決めます。こういう場合はいくら出しますよって決めます。で、それに対して会社の方で、運用を、まあ、会社の方というか会社がまあ銀行に制度を作ってもらってですね、運用をしていくんですね。でもってその運用されていってで、ちゃんと増えてその人がもらえる金額に達していれば全然いいんですけれども、もし達していない場合には会社が埋めなきゃいけないっていう制度になっています。なので、社内で貯めるか外部に委託するかっていう、まず2つの種類がありまして、で、社内で貯めるんだったら、正直なところ社内留保で貯めるのってかなり難しいので、基本的には生命保険とかそういうのを使って貯めるのが一般的らしいです。まあそうやらないと、要は出す時になかったら困っちゃうので、何かあったら、下ろせるようなお金っていうのを保険を使って作るっていうのが結構よく言われているパターンですね。で、ただそうじゃなくて、最近結構増えてきてるのが確定拠出年金っていうのと確定給付年金っていうので、確定拠出、確定給付って言われるとんって感じだと思うんですけど、確定拠出年金の方は 401k とか企業型 DC とか、企業型 DC って何かっていうと、イデコの会社版です。で、イデコってあるじゃないですか。個人で自分で年金作っていくやつ。で、あれを会社の中でやってくれるっていうのが、企業型 DC ってやつなんですね。ちなみに、イデコって、IDECO って書くじゃないですか。D と C が企業版 DC の DC と、被ってるっていうか、そういう意味なんだそうです。で、まあ、企業版 DC とか、401k とかっていう風に言われるのが、まあ、結構多いかなというところですね。で、あと、確定給付年金は、これ銀行が会社さんから受けてくんないと作れないとか、あとなんかいろいろこう制度が複雑で、やり始めるのが結構大変なんですけど、最近それが導入しやすい制度みたいなのが、商品みたいな感じで、今結構注目を浴びていて、育み基金って聞いたことありますかね？育み基金っていう制度があるんですよ。で、多分それが一番こう入りやすいのかなというような感じはするんですけれども、まあこういうような金額を出しますよっていうふうに決めておいて、会社が毎月拠出していくと。で、育み基金は出すお金をめちゃくちゃ低く設定してるんですよ。これ変な話なんですけど、会社が拠出した金額と、まあ本人が受け取る金額がほぼ同額になるようにほぼ同額みたいな形になってて、なので運用よっぽど失敗しなければ大丈夫みたいな安心安全設計みたいになっているというのが特徴らしいんですね。で、この 401k っていうのと育み基金っていうのが最近結構聞くんじゃないかなと思うんですよ、経営者の方は。で、ちょっとなんか聞くと、それ大丈夫なの、怪しいんじゃないのっていう風な説明を受けることが多いのではないかなと思っておりまして、まあ私も初めて聞いた時はおいおいと思ったんですけど、で、これ退職金制度っていう風に考えるのか、社会保険料とか税金の削減として捉えるのかっていう2つの側面があって、それを両方ともいい感じで混ぜて喋るから、なんか怪しい感じに感じるんですよ。なんかちょっと怪しい感じに聞こえるような制度だなと思っておりまして、ただまあ結構ですね、いろいろ調べたので、次はですね、今回はその4つがあるよというところで、収めさせていただきまして、企業型 DC についてお話しさせていただければと思います。はい、ということで今回はここまでです。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しておりますので、あくまで一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。バラスト社労士法人では、労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。退職金の相談もお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。